臨海灘に立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。9月16日木曜日の玄界灘に立つ虹、中枝しおりです。
こんにちは、イジンヒョンです。
はい、ソウルは秋晴れでね、すごく気持ちがいい一日になりそうなんですけど、はい、いいね、街行く人を見ていても、うん、もう格好がものすごいバラバラっていうか。
あ、そうですね。
そう、半袖の T シャツの人もいれば、うん、ちょっと薄手の上着羽織ってる人もいるし、
そう
もう自分が何着て出ようかなっていうのがもう本当に体感に頼るしかないというかね、
はい、
うん、そんな感じですね。さて、この週末から来週前半にかけて主食の連休になりますね。
そうですね、ただね、やっぱコロナがまだ続いているのと、最近ちょっとまだ増えましたもんね。
そうなんですね、ちょっと心配ですね。
ちょっと心配ですね。
で、韓国では主食とあと旧正月の連休はもう民族大移動みたいに言われていてね、もうとにかく人流がものすごく多くなる時なんですけど、はい、まあ、人流といっても本当に移動の人流ですよね。
そうですね、
うん、で、やっぱテレビとのニュースとか見ていても、キャスターとかがもう、とにかく主食の間なんとか収まればいいんですがみたいな、そういうコメントねしてますけど。
そうですね、まあ、もうすぐってタイミングでちょっと増えちゃいましたからね。
本当になんか何このタイミングみたいなね。で、今の政権になってから、その主食と旧正月の連休の時って高速道路を無料にしてたんですよね。
そうですよね。
そうなんですけど、去年に引き続き今年も無料にはしませんよと、まあ、とにかくあんまり行き来しないでくださいっていうことですよね。で、まあ、帰省できない人とかすごい多いと思うんですけど、
まあ、逆にね、喜んでる人も中にはいるんでしょうけども、
結婚されてる方とかね。
やっぱりね、こういう移動がないとね、連休っぽさは出ないですよね。
結構雰囲気がね、やっぱりね、普段と同じだと、なんか普段の連休とか夏休みと一緒だとちょっとうーんって感じはしますよね。
あとね、まあ、どっかに行かなくてもそんなに外出はしないだろうから、なんかね、季節感ないですよね。
で、なんか高速道路のサービスエリアの風景とかもね、すごい変わりそうなんですよね。
ああ、はい、
この連休中、サービスエリアって、まあ、当然レストランとかあるじゃないですか、この連休の期間中ね、レストラン使えないようにするらしいんですよ。
ああ、そうなんですね。
使えないとか、そのイートインスペース、室内で食べるのを使えなくするということですね。
まあ、テイクアウトならできるのかな。
そうらしいですよ。
なるほどね。いや、僕昔よく言ってたのが、韓国のサービスエリアはなんかどこも一緒で、日本より面白くないみたいなことをよく言ってたんですよ。
あ、そうですか。
ただね、ここ数年は、なんかこう名物メニューみたいなのが結構できてきて、
そうそう、レストランでね、
そうそうそう、
だいたいなんかクッパが多い気がするんですけど。
そうですね、だから最近は結構サービスエリア寄っても面白いなって思い始めてるんですよね。
なんかね、サービスエリアのお土産物なんかは日本の方が面白いかなって気がするんですけど、でも韓国もいろいろ食べるものがあってね、
そうですよね、
面白いんですけど、ちょっとそういう楽しみ が、半減しちゃうかなみたいな。
なるほど。
まあ、テイクアウトでね、そのくるみ菓子とか買ったりして楽しむしかないかなっていう感じなんですけど、はい、あと全国各地のサービスエリアに、まあ、全部じゃないんですけど、PCR 検査場を設けるらしいです。
ああ、そうですか。なるほどね。
夏休みの前後ぐらいから、いくつか のサービスエリアにはもうこう設置してあったらしいんですけど、追加でいくつか設置して、まあ、ちょっと怪しい症状が出たらね、すぐにどうぞっていう。
でもこれそんなに意味あるのかなって僕はちょっと思っちゃうんですけどね。
なんか一応ね、
途中で PCR 検査しても、別にそこでいきなり隔離されるわけじゃないでしょ。
一応記事にはなんか行く前にもう地方に行く前にやってってくださいみたいな感じだったけど、
まあ、
ね、結果が出る前についちゃいますよね。
そうするべきですよね。途中で結果が出たところでね。で、僕はちょっとなんか疑問に思うんですけど。
でも、まあ、とにかくたくさん検査したいっていうことなんですよね。
まあ、そうですね。ただあれですよね、検査する人も大変ですね。
そう、なんかこういう連休もあったもんじゃないみたい
ね。休めないですよね。
本当にね、たくさんの人が大変になってるなって気はしますけどね。
はい。
はい、今日の1曲目です。ユン・ジョンシンさんの高速道路ロマンス。高速道路ロマンス。 ユンジョンシンさんの高速道路ロマンス、高速道路ロマンスでした。むちゃむちゃ遊びに行きたくなる、
そうですね、
音楽ですね、はい、うん、なかなか遠出して遊びに行くっていう雰囲気になってないのがちょっと残念ですけどね、うん、
はい、
じゃあここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネーム歌まんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日本ご飯の皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。今日のコロナ感染の話題で、韓国では銭湯での感染が多いということが意外でした。日本より銭湯の数が多いのでしょうか。施設としてはね、すごく銭湯で感染してるっていう話だったんですよね。
はい、
私ちょっと銭湯とかもいかにも怖くて行けないんですけど、
僕も行けてないですね、うん、コロナ以降、
まあ、日本より多いのかどうかちょっと今は分からないんですけど、すごく多い気はしますよね。
でも日本ですごいちょっとちっちゃい近所の銭湯が多いじゃないですか、うん、だから数的には日本の方が多いのかなとも思うんだけども、
町ごとにあってみたいな。
でも韓国もね、結構な広さのとこが町ごとにありますね。
さてお二人はクラシックのコンサートには興味ありますか。私は日本の辻井伸之さんと韓国のソン・ヨルムさんのピアノコンサートに行ったことがあります、
うん、
お二人ともコンクールで優秀な賞を取られた方です。特に2台のピアノでお二人が共演されたモーツァルトの2台のピアノのためのソナタがとても良かったです。辻井さんは視力がご不自由で、ソン・ヨルムさんの音だけがうまく合わせることができる唯一の情報となりますが、ソン・ヨルムさんの素晴らしい気遣いが感じられました。辻井さんの研ぎ澄まされた感性も素晴らしく、同じピアノという楽器で全く違う音色を出されていることも分かりました。演奏終了後はソン・ヨルムさんが辻井さんのところに行き、エスコートをしながらお二人でお辞儀をし、大喝采の拍手と歓声でした。通常辻井さんのエスコートは決まった方がやられるので、なかなか見ることのできない感慨深いコンサートでした。お二人とも満足そうな表情でした。後日 FM ラジオでも放送されました。大変なご時世ですが、このような光景が見られることを願っています。ということでお便りどうもありがとうございます。はい、この辻井伸之さんとソン・ヨルムさんなんですけど、
はい、
お二人ともこの2009年の、バンクライバーン国際コンクールのそのピアノ部門で、
うん、
辻井伸之さんが優勝して、でソン・ヨルムさんが2位だったんですね。
あ、そうだったんですね。
そこで絆が芽生えたんでしょうかね。なんか2011年にこのお二人でソウルと東京で合同コンサートをされたみたいですね。
知らなかったですね。
うん、でなんかその時のねタイトルがねすごくよくって、
うんうんうん、
日本では日韓の友情が奏でる希望の音色、
はい、
ね、韓国ではちょっと変わっていて、韓日の友情が響き渡る希望のコンサートというふうになってるんですけど、
なるほど、
なんかもう今の時代だからこそ余計に心にしみるというかね、
今こそやってほしいですね、
本当に本当に
、うん、
ね、こういう交流がねやっぱりどんどん少なくなってますからね。
そうですね、
うん、本当にこれから期待したいものなんですけど、
はい、
あとちなみにその身体障害をお持ちのピアニストって韓国でも何人も結構いらっしゃって、
うん、そうですね、
で特に有名な方がキム・エジさんという女性の方で、
はい、
この間辻井さんそのパラリンピックでね、
うん、
開会式でこうピアノ演奏されたじゃないですか、はい、似たような感じでピョンチャンパラリンピックの時の閉会式でキム・エジさん演奏されてたんですけど、
う
ん、
そうですね、
その後に国会議員になられてしまって、
ね、そうですね、う
ん、ちょっとこういう道もあるんだと。でも本当に障害者のための制度作りの先導を取っていただければなと思いますね。そう
ですよね。はい、
いっちゃなよ
ドットコリア、木曜日のいっちゃなよドットコリアはクリック系と題しまして、インターネットで注目の話題をご紹介していきます。
はい、今日のキーワードは韓国語で言うとパンスって言うんですけど、
はい、
私ね、あ、こういう言葉使うんだって初めて知ったんですよ。
うん、パンス。
パンス、ご存知でした？
いや、知ってます。
もうみんな当然のように知ってるみたいな言葉なんですね。はいはいはい、パンスって日本語で言えば仮面浪人のことなんですよね。
うん、うん、そうですね。
どっかの大学に籍を置きながら、浪人してるっていう。
はい、
うん、それをね、韓国だとパンスっていうふうに言うらしいんですけど、パンが半分、 っていうことで、はい、数が大体なんか浪人するときは数って言いますよね。チェ数とか修学能力試験の数、
ね、もともとあの浪人のことを最終っていうんですね、うん、再び収めるって書いてね、
うんうんうんうん、
それであの半分と、
うんうんうん、それは一応大学には行ってるけど実は浪人だよみたいな。そうそうそう、だから単数で仮面浪人のことなんですけど、
うん、
仮面浪人が今どうやらすごく多いらしいっていう話題です。あー、なるほど
ね。
というのも、あの予備校が今月の発表した資料によると、
はい、
あの去年大学に入学した学生、まあ、だから1年生ですね、
うん、
その去年の1年生のうち1年以内に退学した人がすごく多かったらしいんですよ。
あー、はい、
全国で 23,971 人、6.9% の学生さんが1年生のうちに退学したと、
うんうんうん、
でその割合がね3年連続で上昇してるらしいんですけど、
なるほど、
うん、中でもソウルの大学が結構高いんですよね、地方よりも、あの 8.1% で、特に高かったのがあの、ま、あの合格難易度の高い大学でも、例えばあのソガン大学っていう、うん、ま、日本でいうと上智大学ぐらいに当たるところですね、そこがあの 11.8% だから10人に1人以上が1年のうちに辞めてる。
で、
あと中央大学とか韓国外国語大学とか、
うちの母校ですね、
ここら辺も合格難易度が高いところなんですけど 10% 超えてるんですよね。
やっぱそでもね、うん、それは理にかなってるなと思うのが、
うんうん、
もうちょい頑張れば上狙える子たちだから
って思っちゃうんですよね。
そうそう、試験でちょっとダメだったみたいな子たちが多いと思うので、うんうん、そうなるでしょうね、うん、
で特にあの去年すごくその傾向が現れたっていうのが、
うん、
やっぱり去年オンライン授業だったじゃないですか、
はい、
だから通学の時間もかからないから割と時間ある、
うんうん、
しかもあの、ね、サークル活動しないから時間ある、そしてオンライン授業だから、うん、まあ、ちょっと退屈みたいなのもあって、
そうですよね、
で、まあ、席を置きながら、うん、勉強してもうちょっと上目指そうかな、うん、みたいな人が多かったらしいです、
はい、
で、あのソウル大学なんかもねすごくこれ多いらしくって、
ソウル大学でも
すごいですね。あ、ソウル大学は全体的には 3.6%、
うん、
ものすごい低いんですよ、やっぱり1回入ったらもうソウル大学で、はい、っていう人多いんですけど、うんうん、理系がすごく多くって、
理系が
科目別で見てみると、あの生物教育科というところは、
うん、
27.3% の人が1年のうちに辞めたと、で造船海洋工学科は 19.1%、
造船なんか結構強そうですけどね、
うん、で7つの学科において退学者の割合、あの1年生のうちの退学者の割合が 10% を超えたらしいんですけど、
うん、
あのほとんど全部理系ということで、おそらく医学部にシフトしたいんじゃないかという、
は
い、
なるほど、
うん、だから、まあ、ソウル大の中の理系、あの医学部を目指すか、もしくは他のところに出て医学部を目指すか。
なるほどね。
やっぱり韓国って理系の中で医学部傾向強いですよね。
そうですね、まあ、結局は行けるなら医学部行きたいっていうの人はいますよ、多いですよね、うんうんうん、韓国はやっぱ
そうですよね。だからまあそういう人たちがある程度の時期まで、まあ、修学能力試験終わった頃までなのかな、
うん、
そのパンス仮面浪人をしておいて、で次の年からまた新たにっていう、
なるほど、
そういうことになるみたいですね、
はい、
で、あの今年もこの傾向が続いているんじゃないかというふうに言われています。
いや、そうでしょうね、うん、
まだあの数字では、ね、出てきてないけど、うん、多分仮面浪人してる人は多いだろうと、
はい、
で、あの修学能力試験 の、 あの受付が始まったじゃないですか、
うんうん、
それでどうやら今年の受験者半数近くが浪人生じゃないかっていうふうに見られてるんですね。この浪人生っていうのは1年生だけじゃなくって、
はい、
あの2年から上っていうのも含んで、
うんうんうん、
大体半分ぐらいが浪人生になるんじゃないかという、結構珍しいぐらいに浪人生の割合が高いふうにあの予想されてます。で、となるとどうなるかっていうと、
はい、
現役生が結構不利になるんですよね。
いや、そうですよね、
うん、ただ韓国 の、 あの入試制度っていうのが、
うん、
あのジョンシって言われるものと、
はい、
スシって言われるものがあって、このジョンシって言われるのは、うん、修学能力試験に重点を置いたもので、
はい、
スシっていうのは、まあ、日本でいうところの栄養入試みたいな感じに当たるんですかね、
うんうん、
割と一芸的なもので、
はい、
で今韓国は寿司の割合がものすごく高いんですよね。
そうそうそう、
だいたい8割ぐらいが寿司、うん、で修学能力試験をに重きを置いているところって本当に 2割ぐらいしかないんですけど、
うん、
あの 今の政権の政策としてこの存死の部分の割合を増やしてください、はい、じゃないとあのいろいろなあの支援しませんよというふうに出しているんで、うん、今年からあのこの存死の割合を各学校が増やしてくるんで、
うんうん、
そうなると浪人生有利になるっていうふうに言われてるんですよね。なのでちょっと現役生が今緊張感を持ってるみたいです。
うん、大変ですね。
はい、ではここで一曲聞いてみたいと思います。ムハンケドでクデーゲあなたに。クエドのクデエゲあなたにをお聞きいただきました。これあの MBC が昔やっていた大学歌謡祭っていうね、うん、かなり大きなイベントですよね、
はい、
大学生たち の, あの音楽祭というかあの、まあ、アーティスト大学生アーティストのナンバーワンを決めるみたいな。
昔はねスターの登竜門でしたよね、
うん、そうそう。このムハンケドもねあのボーカルのシンヘチョルさんもすごい大スターですし、
はい、
なんというかねもうすごい格式のあったその賞だと思うんですけど、うん、
はい、
これで1988年に大賞を取ったのが今の歌ですね、
はい、
今の学生さんたちこういうのに青春を費やしたりとかしてるんですかね。
どうなんでしょう ね、まあ、ここ2年は少なくともそういうイベントは少なかったはずですよね、う
ん
う
ん、
ま
あ、だいぶねあの大学生のなんていうか青春みたいなのも変わってきてるんじゃないかという気がしますけど ね、うん、ではまたここからお便りをご紹介していきます。
はい、長野県の相馬秀樹さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。しおりさん、ジンヒョンさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
先日の放送で韓国のお米の話題が出ていましたが、ちょっと大きめの韓国のお米、品種名を控え損ねましたが食べてみたくなりました。
あの粒の大きいお米ですね。
はい、美味しそうですね。もっちり感があるのでしょうか。日本でも手に入れることはできるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。あのこの間ちょっとお話ししたのがあのシンドンジンっていう品種でね、うん、
はいはい、
まあ、私があの最近あのすごく気に入っていてあの、うん、新米はシンドンジンが欲しいと思ってるんですみたいに言ってましたけど、
はい、
あのシンドンジンってちょっと人の名前みたいじゃないですか。
そうですよ ね、
絶対いっぱいいますよね。シンドンジンさんって言うとこのシンドンジンって品種、これね本当に粒の大きさもう見てわかるって感じ。見てあこれシンドンジンだってわかるぐらいな。
本当に、
うん、あのこう食堂とか行ってもあこれシンドンジンだってわかることあるし、だいたいあの粒の大きさが 1.3 倍というふうに言われてます。
なるほど。
で水分が少なくって、うん、ちょっと固めというか噛み応えがあるような感じで炊き上がるんで、
うんうんうん、はい、
あの焼き飯とかあとリゾットにも芯が残るようなリゾットにもいいよっていうふうに言われてますね。
うん、
私は普通に炊いてるだけですけど、
うん、
でこれね今すごく韓国では栽培面積多くてあの一応韓国で一番生産されてる、
ああ
生産というか、
ね、
あの栽培されてる栽培面積の多い品種なんですね、
はい、
で特にチョリラプクトではこのシンドンジンの割合が高くって、
うん、
チョリラプクトのお米の 48% でもって、だからあのチョンジュってすごくあの観光地になっているところがチョリラプクトにありますよね、はい、
うんうん、
チョンジュに行くとビビンパの専門店ではもう8割方がシンドンジンを使っているそうです。
そうなんだ。
だからチョンジュでビビンパ食べたことがあるよっていう方は、はい、おそらくシンドンジン召し上がってるみたいな。
あ、じゃあ僕も食べてるんだなきっと。
うんうんうん、だと思いますよ。で、あのまたあの新米出てるかなと思って見てみましたけど、シンドンジンはまだ出てませんでした。
あ、そうですか。
うん、コシヒカリはもう出てるんですけどね。うんうんうんうん、で、あの韓国政府最近その韓国の品種っていうのをすごい普及させようとしてるんですよね。
でも日本では、うん、 どうなんですかね、手に入らないんじゃないですかね。
入らないと思います、うん、日本も数年前まで減反政策やってたぐらいだから、
うんうん、
その食用としてお米を輸入はしてないですよね。
そうですよね、
うん、だから多分日本で召し上がることは無理かなとは思うんですけど、うん、韓国でいろんなところで、ね、出てると思うんで、特にね、はい、これ粒が大きくて、
うん、
なんかそのなんていうか粒がちっちゃいと米と米の間がなんかないというかギュッと潰れてしまって、
はいはいはい、
たくさん米が入るらしいんですよ。
あ、なるほど。
で粒が大きいとかさ増しができるっていうので使ってる食堂も多いらしいんですよ。
面白いですね。
うん、でこのその私の今シンドンジンって言ってましたけど、
うん、
こういうふうに品種をドーンと出して売ってるお米って韓国は実はそんなに多くはないんですよね。
ね、あんまりイメージないですね。
うん、コシヒカリとか秋晴れみたいな日本のその高級品種みたいなのって、うん、そういうのは韓国でも生産されてて、
はい、
でもう韓国の人から見ても高級品種だよっていうイメージがついてるから、
うんうん
う
ん、
そういうのは単一品種で出してるんですけど、
はい、
大体多くがね韓国で輸入流通してるのはもう 7,8 割方がブレンド米です。
なるほど。
うん、なので単一品種のものを探す方が若干まあ、難しくはないけど、
うんうん、
探さないとこう買わないかなっていう感じですね。
なるほどね。
うん、なんかでもお米へのこだわりって本当にやっぱり日本の人の方が多いん
じゃないかな
と思います。
僕なんかあんま気にしたことないですね、お米とか。あ、
そうなんだ。もう何でも同じみたいな、
まあ、同じではないけど、あ、なんかお米変えたのとかたまに言うことありますけども、うんうん、
かといよくわかりますね。
かといってなんか、うん、これやめてとかそういうことは全然ないですね。
いや、私もね別に食べてみてわかるとかそういうのじゃないんですけど、新丼人は明らかに粒が大きいからわかるぐらいなもので。
あ、なるほどね。
あとは、まあ、炊き方の方が大事ですよね。
そうですよね。
そう、うん、続いてのお便りです。ラジオネーム、ソンカラクハートさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
KBS 日本ご飯の皆様こんにちは。いつの間にかセミの鳴き声も聞けなくなりました。
うん、
そちらソウルも秋空が広がっているとのことですね。台風14号、こちら北九州市小倉も心配です。もちろん中国韓国にも被害がないことを祈ります。さてコロナ禍の中息興味深いです。本来親戚が多く集まるのにそれができない現状が伝わってきます。2018年の中息に私はソウルに遊びに行きました。ソウルタワーから満月が綺麗に見られたのを思い出しました。 KBS の中継車も来ていました。混み合っていて帰りのバスに乗るのが大変でした。またソウルに行きたいです。ということでどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当にねまたたくさん日本の方が来てくださるように
ね、そうですよね。
早くなればいいなと思ってるんですけど、中息の時って、
うん、
昔は中息の時に韓国に旅行なんかしてもどっこも空いてないよとか
確かに
言ってたんですけど、今違いますよね。
そうですね。
もうお店とかも空いてるし、
うん、
ショッピングモールとかもね普通にやってるところ多いですし。
そうですよね。
うん、休んだとしても本当にその中秋の名月の日その日だけっていうので、うんうん、前後の連休は空いてるところが多いですもん ね。
そうですね。むしろなんか繁華街とかは結構空いてたりして遊びやすかったりするかもですよね。
うんうんうん、そういうのもありますね。
はい、
私もアウトレットとか行ったりするんですけど、うん
はい、
中息の連休の時とかなんて見やすいというかね、
はいはい、快適ですよね。
快適でいいなと思ったりしますよ。はい、でソンカラクハートさん、ソウルタワーに登ってお月見をされたということなんですけど、
いいですね。
そう、中息の時ってなんかその中息に関するキャンペーンとかのイラストとかそういうのでも必ず、まあ、もちろん月が書いてあるじゃないですか。
そうですね。
でも月見そんなにしないです
ね。しないですね。特に
それがね私昔から不思議ってことでもないけど、あ、そういうなんか別々なんだなみたいに思ってて、うんうんうん、なんかその韓国の人が月を見上げるっていうとこの中息の時よりも小正月、うん
はい、
旧暦1月15日、うんうん、だから韓国だとジョンウォルテボルンって言われる日ですね。
はい、
そっちの方が月のイメージが大きい気がする。
まあでも、うん、ジョンウォルテボルンも月見るっていうよりは、うん、プロン、
うんうんうん、
ナッツ類食べる風習あるじゃないですか。
うんうんうん、
あのイメージの方が強いですけどね。月あんま見ないのかな韓国人。
そう、あんまりなんかこう見上げて、ああいいなっていう感じ、まあ日本の人もそうなんですとは思えないけど、まあ
最近そうなんですかね、うんうん、
一応形だけはね、キャラクター的に、キャラクターというかね、
うんうん、
イラストとかそういうのではね、月が必ず出てきて、知足らしさをねアピールしてますけど、
はい、
う
ん、
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。空港に行く道というドラマで韓国語を勉強しています。では今日の一言を聞いてみましょう。
네가알아서뭐하게네가알아서뭐하게네가알아서뭐하게
はい、今日の一言は아라소모하게という一言です。はい、これ아라소の部分なんですけど、
うんうん、
アルダという言葉が動詞が元になってますね。
はいはい、
でアルダというのは知るとか分かるという意味で、うん、それがちょっとそうという形に活用されてます。
はい、
で、もはげ、これはどうするのっていうことですよね。
そうですね。
もっていうのは何という意味で、
うん、
で、肌という動詞がくっついて、げはね、これなんて説明していいんですかね。なんかこう、相手何々するのみたいな時に聞くつけるのですよね。うんうん、
はい、
この使い方は本当になんか韓国の口語らしい喋り言葉らしい使い方かなと思うんですけど、あらそもはげっていうと知ってどうするつもりなのっていう、うんうん、そういうことなんですよね。
はい、
だから例えば私がジニョンさんに、
うんうん、
夏休みどこに行くんですかって聞いたとするじゃないですか。
うんうん、
でジニョンさんがあらそもはげっていうと、うん、ちょっと2人の関係にひびが入るっていう
でも結構よく使う表現ではありますよね。まあ言い方によってね、
そう、うん、そうそう、うん、前後によってね、
はいはい、
なんかちょっと怖いわって思っちゃう。
なかなかこう社会では使わないですね、
うん、そうそう、
社会生活では。
社会生活では一応ね、なんか人間関係円満にして、うん、しなきゃいけないから、はい、本当身内ぐらいしか。
そうですよね、うん、子供とかがね、ちょっとお父さん出かけてくるねって、うんうん、どこ行くのって言って、遊ぶわけ、なんかお前また遊ぶつもりかみたいな感じでね、
まあ、親子だったら別になんかその一瞬はハッとなっても別にそこから関係がっていうのではないですもんね。
だから状況と、うん、言い方によっては別にそんな気分悪いような言葉でもないんですけども、うんうん、
他人だとちょっとこれは
関係、うん、あまり、うんうん、使わないですね、
うん、私なんかこんなこと言われたらその人とこれから先うまくい
そうそうそう
やっていけるかなとか思っちゃうかなっていう気がします。はい、だから、まあ、使わなくてもいいんですけど、
うんうん、
意味だけ知っておいていただければなと思います。
そうですね、
ドラマでは出てきますからね。
はい、
そろそろお別れの時間が近づいてきました。また来週お会いしましょう。木曜日のお相手は
リジンヒョンと
中井田しおりでした。よろぶん、
あにあいげせよ。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。